皆さんおはようございます。今朝の主の日曜日の礼拝に皆さんをお迎えできて大変嬉しく思います。神様がこの場にいてくださり、私たち一人一人にお語りくださり、また私たちも神様に応答の礼拝を捧げたいと願います。今朝の私のメッセージの主題、それはここに出ておりますが、私の家は祈りの家です。サブタイトルはイエスの心、こういうテーマでメッセージをさせていただきます。テキストは聖書の新約聖書ルカによる福音書、ルカによる福音書の19章41節から48節です。お手元の聖書をお開きになってください。オンラインで参加の皆さんも聖書を開いてください。ルカの福音書第19章41節からであります。ではお願いします。
エルサレムに近づいて都をご覧になったイエスは、この都のために泣いて言われた。
もし平和に向かう道をこの日お前も知っていたら、しかし今それはお前の目から隠されている。やがて次のような時代がお前に来る。敵はお前に対して類を築き包囲し、四方から攻め寄せ、そしてお前と中にいるお前の子供たちを地に叩きつける。彼らはお前の中で一つの石も他の石の上に積まれたまま残しては置かない。それは神の訪れの時をお前が知らなかったからだ。
それからイエスは宮に入って商売人たちを追い出し始め、彼らに言われた。
私の家は祈りの家でなければならないと書いてある。それなのにお前たちはそれを強盗の巣にした。
イエスは毎日宮で教えておられた。祭司長たち、律法学者たち、そして民の主だった者たちはイエスを殺そうと狙っていたが、何をしたらよいのかわからなかった。人々が皆イエスの言葉に熱心に耳を傾けていたからである。
はい、ありがとうございます。今日からキリスト教のカレンダーでは受難週が始まります。イエスキリスト様はガリラヤの地方で神の国の業を多くなされました。そしてエルサレムの都に登ってこられました。最後の1週間このエルサレムで過ごされましたけれども、その目的はカルバリという丘の上で十字架におかかりになるためでありました。イスラエルの群衆はそのようなイエス様の心の中を心中を知ることもなく、白の枝を手にして、そしてホサナホサナ、私たちをお救いくださいと叫んでイエス様を大歓迎してしたのであります。エルサレムの群衆はイスラエルの人々があのローマの支配下に置かれていたその時代、ローマから解放して自分たちの国イスラエルを建国してくる、そういう王である、救い主である、そのように迎え、彼らは大歓迎したのでありました。イエス様の生涯で最も密度の濃い1週間がこの週でありました。もしイエス様のこの1週間受難週がなければ、その後の十字架、墓の埋葬、復活、そして救いの御業が完了するという神様の大きなマスタープランは成就しませんでした。イエス様はただ従順に茨の道を歩んでいかれたのだ、歩み始められました。今日はその受難週から2つのことを取り上げてみたいと思います。皆さんのお手元のレジュメ参考にしてください。まず第一のポイント、それはエルサレムのためにイエス様は涙を流されたことであります。御言葉をお読みします。41節です。エルサレムに近づいて都をご覧になったイエスは、この都のために泣いて言われた。もし平和に向かう道をこの日お前も知っていたら、しかし今それはお前の目から隠されている。イエス様はエルサレムの都の 東側にオリブ山という山がありますが、そこをとても愛されて、よくオリブ山に行かれました。このオリブ山から都に向かわれたんです。で、毎日のようにオリブ山の反対側のところのベテスダというところで宿を取られて、そしてオリブ山を通ってエルサレムの都に入られたと言われます。このエルサレムのオリーブ山、このオリーブ山は今でも私たちは行くことができます。で、オリーブ山に立つと、その下に下るこう坂になっているんですね。坂になっています。スロープです。この一番坂の下まで行くとケデロンの谷という谷があります。そこまで、まあ、大人の足で10分から15分ぐらいでしょう。かなり急坂であります。そのケデレンの谷を通って今度は登っていくとエルサレムの都なんです。で、ケデレンの谷のすぐ横にはあのゲッセマネの園があります。ですからこの辺の地図というのはそんなに大きなものではないんです。本当に小さいところです。で、この御言葉はイエス様がその下り坂の途中でエルサレムの都をご覧になって、エルサレムのために涙を流して言われたお言葉なんです。ルカの福音書19章42節、もし平和に向かう道をこの日お前も知っていたら、しかし今それはお前の目から隠されている。で、この場所はエルサレムの都をこう真正面にして東側から全貌エルサレムの都を見ることができる場所です。ここで写真を出してもらいましょう。現在はその場所にこのカトリック教会のチャペルが建てられております。で、ここに入っていってお祈りをすることができるようになっています。イエス様がここでほとんど中腹のところですね、泊まって涙を流されたのは、エルサレムが平和の道を、平和のに向かう道を知らなかったからでありました。平和に向かう道とはイエス様を通して成し遂げられる救いを意味します。エルサレムという名前、これは平和という意味なんです。シャロームと言います。エルサレム、エルサレム、それはシャローム、平和という意味であります。しかし平和の都エルサレムには、平和の君である、平和の王である神の御子イエス・キリスト様を受け入れませんでした。そればかりか、エルサレムはイエス様を拒んでしまって十字架にかけて殺してしまいました。結果的には滅びることになったんです。それはエルサレムの都の崩壊ということになりました。43節にイエス様はこのエルサレムの都が崩壊すること、崩れることを予言し、こう言われました。43節をお読みします。やがて次のような時代がお前に来る。敵はお前に対して類を築き、包囲し、四方から攻め寄せ、44節。そしてお前と中にいるお前の子供たちを地に叩きつける。彼らはお前の中で一つの石も他の石の上に積まれたまま残しては置かない。それは神の訪れの時をお前が知らなかったからだ。確かにエルサレムの都は紀元70年、ローマの将軍ティトス、この将軍がエルサレムの町を破壊しました。人々を虐殺しました。平和の君であるイエス様を拒んだ結果、石一つ他の石の上に残るということはない、徹底的に滅んだのでありました。崩壊されました。私は今この週の日曜日のこの朝、この箇所を読んだ時にですね、ロシア軍がウクライナに侵攻して、そして特に東部の方は廃墟となって完全に破壊された、そのような写真を私たちはニュースでテレビなどを通して見ることができますから、そのことを私は思い出したんです。個人的には私はそのエルサレムの都の崩壊とウクライナの町々の崩れて崩壊したことが重なったように映りました。皆さん、数ヶ月前、去年のクリスマスはそれらの町ではですね、15メートル20メートルもある大きなクリスマスツリーを立てて、イルミネーションをつけて盛大にクリスマスをお祝いしていた。ウクライナにはたくさんのクリスチャンがいます。 キエフはもちろん、キエフじゃない、キーウですね、キーウはもちろんのこと、そしてまたたくさんのクリスチャンがいて、非常に福音的な方々もいらっしゃいます。クリスマスツリーを建てて、そして全都市においてクリスマスをお祝いした。その町が、その一部が完全に破壊された廃墟となった姿を、私たちは今サテライトを通して瞬時に見ることができること、本当に恐ろしさを私は覚えるんです。イエス様はここでエルサレムの町も同じように敵が押し寄せてきて、四方から攻めてきて、そしてそこの中にいるお前の子供たちを地に叩きつけると言って予言をなさったんです。この言葉は当時のイスラエルの人たちには受け入れがたい、信じられないことでした。昨年の12月もこのウクライナの多くの人々は今のこんな状態になること、とてもとても想像もしなかった、受け入れられません、信じられませんと、先日テレビの中でキャスターが質問したとき言っておりました。皆さん、エルサレムの都が崩壊することによってイスラエル人たちは国を失ったんです。国を失いましたから、彼らは世界各地に離散しました。いわゆる難民となりました。それが今のウクライナですよ。そしてこの人々がヨーロッパ大陸に行き、そしてまた北米南米大陸に行き、またアフリカに行き、アジアに行き、ちりちりバラバラになった人になりました。それをディアスポラ、離散と呼びます。彼らはそのエルサレムの都の中心にあった神殿、神様を礼拝する神殿、そしてまた国を失いました。またその結果、世界を本当に流浪と言います、旅する、本当にさまようためになってしまったんです。実に哀れです。ウクライナの国はまだ国が存続しております。存続してほしいです。でもイスラエルは国を失ったんです。ですから世界に離散したディアスポラのユダヤ人たちは自分たちの国がなくなったんです。でも聖書は、このイスラエルの民は私の民であると神は言われ、この民を私はもう一度呼び寄せると神様は言われました。その神様の呼び寄せが成就したのが1948年です。皆さん、今の生きている私たち、この時代に生きている私たちはとっても幸せです。なぜならもうイスラエルの国が建国された、そのことを聖書が予言していることを確認することができる時代です。100年前の人たちは、皆さん、イスラエルのためにお祈りしていると言っても国がなかったんです。ですからこの言葉はまだ予言としてありました。でも確かにイスラエルの国が今建国されました。もうすでに70年の年月を経っています。ユダヤ人たちは1878年間にわたって流浪の民、さまよう民となりました。そして最近では、あのアウシュビッツの強制労働収容所にいられて600万人を超えると言われるところの多くのユダヤ人たちが虐殺にあって命を落としていった。非常に惨めな、ひどい目に遭わなければならなかったんです。それがご存知のようにユダヤ人の悲劇の歴史です。ユダヤ人の悲劇の歴史は、皆さんがエルサレムに行かれると、ミュージアム、博物館があります。これは今アウシュビッツでを中心とした強制労働収容所で亡くなった多くの方々、ホロコースト、集団虐殺、そのことを記念したミュージアム、博物館ができておりますから行くことができます。ここではですね、四六時中そこで犠牲になったユダヤ人たちの名前が朝から晩まで読み上げられています。そこを私たちは行くことができて、歴史は事実だなということを確認いたします。それは皆さん、平和の道を知らなかったからなんです。平和の道を知らないから、実は恐ろしい結末を迎えてしまった。その結果、非常に大きなものになりました。神様によって選ばれた民が、神が示された平和の道を拒んでしまった。その結果、イスラエル人たちは本当に恐ろしいその歴史の道を歩まなければならなかった。皆さん、これは聖書が教えているところの真理であります。私はすぐよく次の御言葉を思い浮かべるのです。ガラテヤ人の手紙の6章の7節です。思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけば刈り取りもすることになります。 日本の社会では私は神は信じませんという人時々会いますね。宗教なんてご遠慮します、私は関係ありません、よく言うんです。しかしながら皆さん、私たちは神様を無視して神様を外して生きることができるでしょうか。皆さん、ウクライナのような状況に置かれた時、みんな心からですね、神様助けてくださいと叫んでるんです。日本の戦時中もそうだったと思います。どんな国もそうです。私たちは極限に置かれた時に助けを求めるんですよ。平穏で全て整った時は何も助けいらないんです。神を必要とない、だから必要とする神、そのレベルです。これが宗教です。宗教というのは人間の側から作り出した信じる対象物です。でも聖書は宗教じゃないと私は信じております。なぜ？真理です。天地を作られた神様が私たちに啓示を与えてください、私たちにメッセージを与えてください、そして私たちがどう生きるべきか、はっきり言うならば平和の道を歩むように示してください。この道から外れてしまったためにイスラエルがこれだけ苦しみを受けなければならなかった。だからイスラエルは一つの型であると聖書は私たちに提示してくれています。神様ということは真実なお方です。神様がお持ちの原則はシンプルです。シンプルというのは皆さん単純ですね、簡単なんですよ。小さい子供は複雑なことは分かりません。でも単純なことだったら分かるんです。聖書を読んでいくといろいろな難しいことも書かれていますが、神様の教えというのはシンプル単純なんです。しかしこの単純なシンプルの原則さえ守れなかったのがイスラエルだったんです。平和の君であるお方の前に生きる姿勢が問われているんです。それでも神様の愛、神様は愛です、お方です。この愛の神様はですね、イエス様を拒んで、そして十字架につけてしまった民をもう一度約束の地に連れ戻された。それは予言の成就です。エゼキエル書36章24節、私はあなた方を諸国の間から導き出し、すべての国々から集め、あなた方の地に連れていく。皆さん、聖書は恐るべき書物ではありませんか。かつて語られた御言葉が確かに成就いたしました。イスラエルの国の再建、それは神様の愛です。でもそこに住んでいる多くのイスラエルの人たちはそれを知らないんです。神の国と言われているイスラエルで今も紛争がたくさん起こっています。毎日のように皆さん、パレスチナ人とイスラエル人との衝突が起こっていますね。皆さん、私たちはこのことから一体何を学ぶことができるんでしょうか。少し立ち止まって考えてみましょう。私は少なくてもこの3つのポイントを覚えました。1つ、歴史は神の手の中にあるということです。この世の中の歴史というのは神様の手の中に置かれている。もっと細かく言うならば、あなたの人生の歴史も神様の手の中です。自分で生きるんだと私たち思います。もちろん努力をしてベストを尽くして自分なりに一生懸命生きること、これは大切なことです。でも大きく考えるならば、神様の許しがなければ、例えば健康でなければあなたが願っていても行えないんです。神様がご計画したる計画の中に私たち人々は置かれています。個人だけではありません。国もそうです。そして国と国との関係もそうです。世界全般の動きは全て神の手中に置かれております。第2番目は、イエス・キリスト様が世界の中心であるということです。この方が誕生したことによって紀元前、紀元後と世界の歴史が二分されてますよ。世界には高名な方、立派な方がたくさんいらっしゃいますが、世界を二分した人はイエス・キリスト以外にはおられません。なぜでしょうか。そして今なおこの方を信じる人々が世界中にたくさんいます。イエス・キリストは世界の中心におられるお方、誰が批判して誰が非難してもです。皆さん、イエス・キリストは今も復活されて生きておられる方ですから、真ん中に立っておられる方です。旧約聖書の時代、つまり紀元前の時代の人々はイエス様という方を見上げて生活していました。そしてイエス様がお生まれになって、そして十字架にかけられ、墓に葬られ、そして復活されて天に昇られた。その後の時代、今の私たちはイエス様を振り返って過去で見ているんですね。ですから前であっても後であっても イエス様という方が中心であること、そして3番目は人は歴史の中に生きる存在であるということです。神様がわからないと自分が中心、これをエゴと言います。ギリシャ語ではイゴ、エゴ、自分が、私の人生なんだ、私がやっていくんだ、私が頑張れば、皆さんこのエゴが皆さんいつも問題になるんです。エゴが皆さんエスカレートしていくときに戦争が起こってしまいます。この戦争は世界の各地で今起こっています。本当に心を痛めることであります。話を戻しますけれども、私たちはイエス様の心の中を考えてみたいんです。イエス様はどれほど心を痛めておられたかであります。なぜならイエス様が愛されたイスラエルのこの国が、あれ民が滅ぼされてしまう、都神殿が滅ぼされてしまう、崩壊してしまう、そのことを知っておられて涙を流して祈られた。聖書の神様を幼い頃から聞いて知らされた民、それがイスラエルの民でした。異邦人とは違いました。モーセの律法の中で歩んだ民でした。神を知っていてしかし従わなかった、平和の道が分からなかった、そして平和の君であるイエス様を拒んでしまいました。19章42節こう書かれています。もし平和に向かう道をこの日お前も知っていたら、しかし今それはお前の目から隠されている。この隠されているという言葉の背後には心が固くなであるということです。なぜならば旧約聖書の時代から世界がどう動くかということをはっきりと予言されている。イスラエル人たちそれを読んで知っていたはずです。でも隠されている、どこが？心です。心のが固くなるために隠された。その結果神様に敵対した姿勢がありました。皆さん、このことを受け入れるには神様を信頼するという信仰が必要です。信仰とは聖書に記してある神様の御言葉を素直に受け入れることです。単純に受け入れることです。彼らはメシアについて書かれた聖句を信仰で受け入れるべきでした。しかし御言葉を知っていた旧約聖書の専門家の人たち、そしてそれを深く学んだ律法学者たち、その人々はイエス・キリストを皆憎みました。ジェラシーですよ。なぜでしょうか？彼らの目が隠されていたんです。その心の深いところが、で考えてみると私たち人間関係の一番深いところの問題は何かというと心から出てくる問題です。心の中の思いが私たちを毒して害してしまって、そして関係を悪くしてしまう、破壊してしまうんです。ですから心が腐ってしまうならば、これが隠されてしまう。何を？真理が隠されてしまうんです。ですからイエス様は言われましたね。心の清い人は幸いです。でも考えてみたら、とてもとても心清いものは私たちの周りにはいません。いや、自分自身もそうです。決して清いものではない。でも、この清くないものを清くしてくださるのが神様ですよ。イエス様ですね。そうです。彼らの目が隠されていた。皆さん、教会に来ても、あるいは聖書を読んでいても、心の中にそのエゴの塊がドシンとあるならば、不平や不満や批判や、そんな思いがどんどん出るならば、神様が教えようとする真理をが隠されてしまうんです。ブロックしてしまうんです。私たちがそのことに気づいたならば、その時その場ですぐお祈りするべきです。神様、どうぞ許してください。こんな私です。素直に。その時に、神様が、許してくださる。これはイエス様の十字架の救いが成就したからであります。平和の道、イエス様が示された平和の道、これをイスラエルは拒んでしまいました。その姿をご覧になったイエス様は涙を流されました。ところでイエス様は実にこの受難を受けるために世に来られたんですよ。皆さん、この苦しみを受けるために世に来られることが分かったならば、わかるならば、どんなにそれは大変だったかわかります。皆さん、私たちちょっとしたことが前に大きな出来事があったと緊張しますよね。ちょっと明かしするだけでも皆さん4週間前からカーッと緊張する人いらっしゃいます。講談に立ったらもう痙攣を起こすぐらい緊張してしまうぐらい。そうですよ。イエス様は殺害されるか分かっていた。 いや、この殺されなければ許され、人の罪が許されないという救い、これを成就するために自分が使わされてきたんだ。はっきりと来世目的を自覚して来られたんです。ですから心の痛みはどれほど大きなものであっただろうか。しかしそのイエス様も分からないと、私はお祈りしているけどイエス様も何も答えてくれない、そういう言葉を口から発します。それが私たちなんです。私たちの想像をはるかに超える痛みをイエス様は持っておられる。子供が成長すると親の痛みが分かるように、私たちが霊的に成長するならばイエス様の痛みが分かってまいります。エルサレムは平和へ向かう道を知りませんでした。イエス様を受け入れませんでした。現在も多くの人々は平和への道を知りません。民族は民族に敵対し、世界は平和の道を知らないんです。皆さん、今世界では30カ国以上で独裁者がいることをご存知ですか。皆さん、その御三家であるところのロシア、中国、そして北朝鮮、この3つの国は独裁者が権力を握っています。しかし他に30以上それらの国々があるんです。彼らの要求は自分たちのイデオロギーを、自分たちの理想する国を作り上げ、それがパラダイスだと言ってるんです。その姿はどうでしょうか。今の紛争を見ても説明するまでもないでしょう。歴史はそれをずっと繰り返してきてるんです。とっても心を痛みます。しかし聖書は違う語っています。平和の道はそのような血を流したり争うところではない。イエス・キリストの何、イエス・キリスト様にあるところのシャローム、本当の平和です。そうです、皆さん、平和を叫びますが平和の道には至りません。平和を求めながら戦争してるんです。だから平和ではありませんね。彼らはそれを繰り返し繰り返し、それが人類の歴史である。なんという愚かな人間の姿ではありませんか。でも人間は愚かだと思ってないんです。 AI が進んだ、科学が進んだ、人工衛星、宇宙衛星飛ばすことできて、どんどんどんどん高慢になってしまう。これが人間の姿。なぜ人間はこんな姿になってしまったんでしょうか。最大の問題、それは人の心の中に罪というものがあるからです。この罪の存在があるから人間はこんなふうになってしまったと聖書は語っています。神様の前に背を向けてしまい、神様に背を向けてしまった結果、神様という的に向かって生きるべきなのに、その的から外れてしまって、自分の願うところ、自分の思うところ、わがままなエゴの道を進んでしまったのは今の姿です。ですから神様を知らなければ本当の意味で平和に至ることはありえないんです。神が備えてくださる平和の道に進まない限り、どれだけ努力しても平和を作り出すことはできません。和平までは行くでしょう。でも平和には至りません。ただ平和の君であるお方、イエス・キリスト様によってのみ実現されるんです。イザヤ書9章6節にこう書かれています。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の神と呼ばれる。これは預言者イザヤがやがて来られる救い主を預言した箇所です。しかしエルサレムは平和の君を拒みました。それは私たちの姿ではないでしょうか。いや、私たちのかつての姿ではないでしょうか。イエス様はエルサレムを前にして涙されました。涙には悲しみの涙があります。同情の涙もあります。痛みの涙もあります。ここにイエス様も人としての姿を見ることができます。ですから私たちの痛み、私たちの苦難、私たちのが迎えるさまざまな試練に対して同じようなに同じように痛むを持ってくださることができるお方なんです。イエス様はこの痛みを持ってエルサレムの都に入られました。それが次のポイントです。第二のポイント、神殿に入られたイエス様です。ここが悪の巣となってしまったんです。神殿はイエス様にとってもイスラエルの人々にとってもそれは聖地で、非常に大切な礼拝の場所でした。当時のエルサレムは ローマ国家の支配下に置かれておりまして、ユダヤ人たちは神殿の中で、そして異教国家であるローマの貨幣を使うことを避けるために両替人を置く必要があったんです。両替をする必要がありました。つまり神殿で捧げるイスラエルのお金に換えるためです。人々はあちらこちらから上京していますが、また生贄として捧げる動物や鳩をわざわざ抱えて持ってくるわけにいかない。携えてくることは困難である。ですからそうした動物を販売する店も出たんです。まあ、ある意味でこのようなサービスは必要でしたね。一方ではこの商売でこの暴利を貪る商売人が現れたんです。神殿で荒稼ぎするようになったんです。その両替をする者、また動物を売る者、その上聖なる神殿を考えずに、この神殿の都の時には門がいくつもあるんですけど、こっちの門からこっちの門に通過していく物の運搬のためにですよ。近道になるから迂回路しなくていいからね。物の運搬に便利であるとして神殿の中を通路として歩く者たちも現れてきたんです。でこれらはですね、神殿が祈りの家、礼拝の場所として厳かに用いられるべき神殿の清さを踏みにじるものでありました。神殿が強盗の巣と堕落してしまったとイエス様は言ったんです。イエス様は言われました。46節、彼らに言われた、私の家は祈りの家でなければならない。礼拝するところです。それなのにお前たちはそれを強盗の巣にした。お分かりでしょ。両替人たちが商売にしたなって、ボロ儲けをして荒稼ぎをして、そして物を運ぶ人たちがこっちの門からあっちの門にこうそこを通って通過していく。皆さん大変な状況だったと思います。でも神殿宮はそうあってはならない。それは私の家、イエス様、神様の家ですよ。それは祈りの家でなければならない。私は共産圏の方が人々に伝道していた時代ですね、多くのロシアから出てきたそのクリスチャンたちが言った言葉、彼らは教会と呼ばないんです。ゲベツハウス、祈りの家と呼んでました。これから祈りの家に行く、一番初め聞いた時分からなかったんです私。この御言葉ですよ皆さん、この御言葉、教会を彼らは祈りの家、なぜならロシアにおいてシベリアにおいて教会の彼らは収容所の中でですね、強制収容所の中で教会堂なんかないんです。彼らが置かれたところ、強制労働されたところが集まるエクレシア、教会だったんですよ。ですから彼らは祈りの家と呼んでた。そのことを今私は覚え浮かびました。ここで考えてみたいんです。神殿本来の機能と目的、それはどこにあったかです。皆さん、旧約聖書の詩編を開きますと、神殿を、ごめんなさい、神殿を愛して慕う気持ちが歌となって数多く歌われていることを知ることができます。例えば詩編23編6節です。誠に私の命の日の限り、慈しみと恵みが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいます。詩編27編4節、一つのことを私は主に願った、それを私は求めている。私の命の日の限り主の家に住むことを、主の麗しさに目を注ぎ、その宮で思いを巡らすために。さらに84編2節、私の魂は主の大庭を恋したって耐えいるばかりです。私の心も身も生ける神に喜びの歌を歌います。皆さん、神殿に対して本来すべてのイスラエル人はこのような思いを持つべきでありました。しかし彼らにはその思いがありませんでした。そこを強盗の巣としていたんです。イエス様はその神殿をご覧になられて涙を流されました。マルコの福音書にもそのイエス様が書かれています。11章で15節、こうして彼らはエルサレムに着いた。イエスは宮に入り、その中で売り買いしている者たちを追い出し始め、両替人の代や鳩を売る者たちの腰掛けを倒された。16節、また誰にも宮を通って物を運ぶことをお許しにならなかった。イエス様はこのような行為に祭司長、立法学者、そして主だった人たちはイエス様に殺意を抱くようになったんです。ルカの福音書19章47節、こう書いています。イエスは毎日宮で教えられた。祭司長たち、立法学者たち、当時の世界の一番上の人です。そして民の主だった者たちはイエスを殺そうと狙っていたが、 恐ろしいことですよ。殺そうと願っていた。イエス様は神の神殿がこのような悪の巣、強盗の巣となった姿を見て、商売人や両替人たちと追い出されました。これはイエス様の実力行使であったと思います。悪がはびこっていることに対して神様は明確にご自分の意思を表され、判決を下されました。同じようにこの悪に対しては神様は判決を下されます。そして実力行使をもって悪をはっきりと裁かれます。私たちは自分の行ったこと、語ったこと、成したことすべて責任を問われる時が来るんです。皆さん注意してこの御言葉を読んでください。イエス様がこの彼らに対して実力行使をしたこと、それは資格がない人が行えば暴力になるんですよ。しかし権威と権利を持つ、例えば裁判所が強制執行しても、それは暴力ではなくて正当なものですね。そのようにイエス様は神殿に対する権利をお持ちだったんです。この権威あるイエス様の前で指導者たちはどうであったか、48節です。何をしたらよいのかわからなかった。人々は皆イエスの言葉に熱心に耳を傾けていたからである。その時その場にいた律法学者、そして祭司長、そしてまた民の指導者たち、また民たちもイエス様のあまりの権威にどうしたらいいかわからなかったと聖書は記録してますよ。ここにイエス様が神の御子であり、そして御臨在された本当に素晴らしいその現実を私たちは見ることができると思います。イエス様が神殿を清められた行為は暴力行為ではありませんでした。決して一瞬の感情の高まりから、怒りからこのようになさったのでもありませんでした。また神殿で思わず騒動を起こしたわけでもありませんでした。いえ、イエス様は強盗の巣と堕落した神殿を清められたんです。これをできる方は神お一人です。神しかいません。すなわちイエス・キリストは神であるということです。マルコの福音書11章、こう書かれています。11節。こうしてイエスはエルサレムに着き、宮に入られた。そして全てを見て回った後、すでに夕方になっていたので、12人と一緒にベタニアに出て行かれた。皆さん、全てを見て回った後と書いてますね。ですから、イエス様が一時の感情のその下りで、このような実力行使をしたことではないことが明らかです。神殿は聖なるところ、神様の礼拝を捧げるべきところ、そして神様が臨在される宮であります。そこが汚れていたということは、イエス様は権威を持って宮を清められたんです。それはご自身が神の御子であることを表されました。そして言われました。46節。彼らに言われた。私の家は祈りの家でなければならないと書いてある。それなのに、お前たちはそれを強盗の巣にした。神殿は神の宮、祈りの家、聖なるところです。神様にお出会いするところです。さらにイエス様は、私の家は祈りの家でなければならない。神への祈り、礼拝を捧げる場所である。こう言われました。すなわち、神殿を宮、私の家と断言されたんです。イエス様は、ご自身が神殿であり、神の宮であり、祈りの家と言われました。ですからこの神殿を壊しても3日で私は神殿を建てると言われたのは、ご自身の体のことを言われましたね。イエス様ご自身が神殿であり、神の宮であり、祈りの家と言われました。私たちは間違っても神の宮、祈りの家を強盗の巣としてはなりません。教会が物の販売する場所になってはいけません。商いや、あるいは人々のビジネスの場になってもなりません。私の家は祈りの家である。そうです。私たちはどのような心の姿勢で神の宮に集まっているでしょうか。利益を求めてきているんでしょうか。どんな自分に尋ねてみたいと思うんです。さあ、今日のメッセージまとめてみましょう。今日の私のメッセージの主題は、私の家は祈りの家です。こういうテーマでお話をしました。今朝も主なる神様は私たちにお語りくださいました。主の日曜日の朝にあたり、イエス様がなって二つのことを私たちは教えられました。一つ、 イエス様はエルサレムを前にして涙を流された。2番目、イエス様は神殿で宮清めをされた。神殿は神の宮、神が臨在されるところでした。イエス様はそこを、私の家は祈りの家でなければならないと言われました。19章46節。私たちのこの教会もイエス様が臨在される教会として、私の家は祈りの家でならなければならない、この御言葉にとどまっていきたいと思います。ではお祈りいたしましょう。天の父なる神様、あなたのご臨在を感謝いたします。御言葉を感謝いたします。御言葉は昨日も今日も、いえ変わることなく永遠に続く真理の言葉であることをありがとう感謝いたします。旧約聖書の時代から御子イエス様の受難が予言され、御子イエス様の十字架のその贖い御業が予言され、そして復活が予言され、確かにイエス様のたっといご愛がそこに示されましたと、ありがとう感謝いたします。イスラエルの民はあなたの民である、選ばれた民であるにもかかわらず、平和の道を知ることがありませんでした。ああ神様、憐れんでください。今も多くの人々が世界で平和の道を知らずに歩んでおります。自分たちが求める和平の道を求めております。愚かな道です。神様、神様になければ、この罪人たちがどれだけ集まっても平和の道を作ることは不可能です。神様はその道をイエス・キリスト様にあって成就してくださいました。平和の道です。ありがとうございます。今日私たちは主の日曜日の朝、この平和の道を歩む者として招かれ、そしてあなたの前に出ることを許されたことをありがとう感謝いたします。神様、礼拝に集われたお一人お一人がこの主の日曜日の朝、心静めて誠の神様に、イエス様が涙を流されるほどにエルサレムに対して痛みを覚えておられることを私たち覚えることができますように、そして私の家は祈りの家ですと言われたように、あなたの共にいる場所が、主が臨在される場所が祈りの家としてこれからも進んでいくことができますように私たちは願います。置かれたところで兄弟姉妹一人一人がこの御言葉をしっかりと覚えて、この週も受難週も歩むことができるように祝福してください。ここで応答の祈りの時間を持ちましょう。皆さんの言葉で結構です。その場で、あなたの言葉で今日の礼拝に集われてお祈りをしてください。イエス様はエルサレムの都をご覧になって涙を流されました。あなたはこの御言葉をどのように受け止められるでしょうか。あなたの言葉でお祈りください。最後に私がお祈りいたします。どうぞ。お祈りいたします。イエス様、感謝いたします。私の家は祈りの家でなければならない。イスラエルの民は平和の道を知らず、商売人たち、両替人たちがそこを商いをする、富を貪るところの強盗の巣にしてしまったことに対し、イエス様は大きな痛みを持ち涙を流されました。同じようにイエス様は今も世界をご覧になり、多くの人々が平和の道を知らずに歩んでいること、涙を流していらっしゃいます。神様、ありがとうございます。私たちは一足早くこの平和の君である、平和の主であるイエス様にお出会いし、イエス様の子とされ、神の国に入ることを良しとされたものされ、感謝をいたします。この主の日曜日の朝、この素晴らしい神様の恵みを、贈り物を、私たちは感謝して受け止めたいと思います。どうぞ神様、この受難週、私たちがイエス様の御苦しみを覚えて、またイエス様の復活を覚えて歩むことができるように、どうぞ守り導いてください。今兄弟姉妹がお祈りくださいましたが、そのお祈りに合わせて神様が豊かな祝福をお一人お一人に注いでくださることを祈ります。感謝いたします。イエス・キリストのお名前によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。